会话，撒旦诺奥沙尼亚古，卡米诺米亚。そして第2番目は、サバキ主としての主の啓示ということであります。すなわち、この業界に対する主ご自身の啓示、すなわち、解放を与え、励ましを与えて、そして助けと命を与える、サバキ主としてまず、ご自身を啓示しておられます。その次に、サバキをなし、滅びを与え、死を宣告する裁き主としてご自身の表しておられます。そして今日は第3番目の手について、すなわちこの教会に与えられた御言葉について考えてみたいと思います。はじめに警告の御言葉、そして次に約束の御言葉ということです。警告の御言葉とは、避難と悔い改めに至る呼びかけと、そして警戒の言葉ということです。この世とニコライ州とバーラムの人々のことが明るめに出されているのです。そして約束の御言葉は、三つのことに要約されております。すなわち、隠れたマナ、白い石、そして新しい名の三つであります。もう一回中三節をお読みいたします。私はあなたの住んでるところを知ってる。そこにはサタの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンティパスがサタの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかったと書いてあります。主イエス様はペルガモの集会の働きや行いについて語られる前に、この集会の置かれている場所について語っておられます。私はあなたの住んでいるところを知っていると。主イエス様は私たちの状態をすべてご存知です。主イエス様は私たちが住んでいる場所が私たちにとって何を意味しているかということも知っておられます。ペルガモにある集会は悪魔的な権力の集まっているところ、すなわち高い城でありました。しかし主イエス様はこの集会に対して、あなた方は私の名を固く保ち、私に対する信仰を捨てなかったと言っております。原書によると、この箇所の訳は、イエス様の名にすがりつく、あるいはしがみつくという意味になっております。イエスの名という言葉によって、イエス様という人物とイエス様が成し遂げられた救いの御業の両方が意味されています。イエスの名を固く保っている人が悪魔に対して抵抗をなすことができます。また悪魔の攻撃をも受けるのです。ちょっと 2,3 箇所をお読み足したいと思いますが、はじめにマタイ伝七章の22節です。また私の名のためにあなた方はすべての人々に憎まれます。しかし最後まで倒したい忍ぶ者は救われます。19章の29節に、また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍も受け、また永遠の命を受け継ぎます。24章9節、その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します。 または私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれますとあります。それからヨハネ伝15章21節に、しかし彼らは私の名のゆえにあなた方に対してそれらのことを皆行います。それは彼らが私を使わした方を知らないからですと。それから使徒行伝5章の41節です。ところで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行ったとあります。9章16節、彼が私の名のためにどんなに苦しめなければならないかを私は彼に示すつもりですと。21章中3節、するとパウロはあなた方は泣いたり私の心を口いたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟していますと答えたとあります。15章26節、このバーナバーとパウロは私たちの主イエス・キリストの皆のために命を投げ出した人たちですと。それからペテロ第一の手紙4章14節、もしキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからですと。それから最後に黙示録3章8節です。私はあなた方の行いを知っている身よ。私は誰も閉じることのできないものをあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって私の言葉を守り私の名を否まなかったからであるとあります。本当にイエス様の名を固く保っている兄弟姉妹が悪魔に対して抵抗をなすことができる。もちろん彼らは例外なく悪魔の攻撃も受けます。エスクレピオスがペルガモの集会の救い主なのではなくイエス様が彼らの救い主でした。ペルガモにあるクリスト社の群れはエスクレピオスの蛇を拝むことはしませんでした。なぜならばその蛇の背後には古い蛇と呼ばれた悪魔が潜んでいるからです。黙示録中2章9節また日章2節に悪魔は蛇と呼ばれています。ペルガモの集会の兄弟姉妹はエスクレピオスの蛇が救いと癒しとをもたらすものではなく滅びと死とをもたらすものであることを知っていたのです。ペルガモにある集会のクリスチャンたちがローマの皇帝ではなくイエス様を告白する人たちでした。主イエス様と並んで他の救い主また他の主を受け入れているならば誰も攻撃を受けることがないでしょう。しかしペルガモの信者たちはイエス様をすべてのものの上に置いておりました。イエスこそが正しい救い主であり主であり唯一の救い主であると言っていたのです。イエスに対する忠実さのゆえに集会の一つの主体が死に追いやられたのです。アンティパスがイエス様のゆえに殺されたことがそれです。アンティパスという名前の意味はすべてのものが一人の人に反抗しているということです。このアンティパスを主は私の忠実な証人と言っているのです。 牧師録一章五節によりますと、イエス様もまた同じ意味の名前を持っております。すなわちイエス様もまた忠実な証人と呼ばれているのです。この名前こそ、一人のキリスト者に対して与えられる最高の名前であると言えるでしょう。アンティパスは、誰か他の人の証人となったのではなくして、また何か他のことのための証言をしたのではなくして、ただイエス・キリストのみを明かししたのです。そのゆえに、アンティパスは殺されなければならなかったのです。彼は人を恐れることをせず、また苦難を遠ざけることもしませんでした。私たちは、主イエス様を告白するものでしょうか？それともイエス様を拒むものでしょうか？もし告白しなければそれは拒むことです。続いて、この黙示録2章中4節、中5節にかけて主は大変厳しいことを言っております。私は少しばかりあなた方を非難すべきことがあると語っておられます。しかし少しばかりという言葉は決してどうでもよいということを意味しているのではありません。かえってそれは括弧の中に入れてもよいほどに重要なことなんです。なぜならばこの箇所を通して主は悔い改めるべきことを進めているからです。そして悔い改めるということは180度の転換をするということであるからです。外面的に見た場合、この集会ははっきりとした態度をとっておりました。しかしその内部においては悪魔の問題があまり真剣には取り扱われていなかったのです。二つのことが主を大変悲しませていたのです。一つはバーラムの教えを信じている人々がいたこと、もう一つはニコライ派の教えを信じている人々がいたこと、以上の二つのことです。このことは決して集会の全体がこれらの教えを信じていたということではありません。ただし集会の全体がこれらの教えを黙認していたということができるのです。それがこの集会の罪でした。私たちは次にこの二つの教えについて簡単に考えてみたいと思います。バーラムの教えとは何でありましょうか。中4節にはバーラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせたとあります。バーラムの物語については民数記22章から24章までに書いてあります。簡単に申しますならば、モアブの王バラクがイスラエルから攻撃を受けました。バラクはイスラエルの方に神がついておられることを知り、自分が無力であることを知ったのです。そのゆえにバラクは預言者バーラムを自分のところへ連れて来させたんです。バーラムはバラクから呪いを持ってイスラエルの中にある霊的な力を打ち破ることを頼まれたのです。しかしこれに対してバーラムは神のイスラエルに対する祝福と来たるべき救い主についての予言を4回なしたのです。しかしバーラムは双心ある人間でありました。そのため彼は神と